こんにちは。経営なんでも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井孝信です。この番組では富山県よろず支援拠点のコーディネーターにお話を伺います。先週に引き続きまして、産後パパ育休制度について注意すべきポイントを富山県よろず支援拠点コーディネーターの上田玲子さんに伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回はですね、それまでの育児休業制度から変更された点ですとか、産後パパ育休の要点をお話しいただきました。ちょっとここもう少し詳しく今日は伺いたいんですけれども、
新たに創設された産後パパ育休っていうのは、失政時育児休業というには正式には言うんですけれども、通常の育児休業とは別の制度で、男性版産休とも言われています。産後パパ育休を取得するためには、原則休業の2週間前までに申し出ることが必要です。そして出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できるという制度ですので、まず休業する2週間前までに申し出る必要があります。
ここは計画的に取っていきたいところですよね。
そうですね、
はい、
産後パパ育休ができてからは育休制度についても2回取得可能になってまいりました。
はい、これまでパパ休暇というのはあったんですけど、これがなくなるんですかね。
そうですね、これは廃止されました。
はい、
もう一つの要点としましては、今までは育休を取ってる時は就業してはいけなかったんですね。
はい、
今度から育休の期間中でも労使協定を締結すれば、休業中に就業してもらうことも可能になります。
はい、
これは4週間のうち、10日で80時間以内という制約もありますけれども、やはり忙しい方は育休中だけどちょっと行って仕事しなきゃいけないなという場合は、非常に便利になったという点が大きな改正点です。
そうですね、このあたり男性にとってやっぱり働かなきゃいけない気になるところがあるっていうのは十分わかります、私も。はい、
そうですね、
はいはい、あと給付金も少し変更になるんですかね。
そうですね、給付金は取得した場合、出生時育児休業給付金というのは大体今もらってらっしゃる給料の 67% というのがいただけることになるんですね。
はい、
これは会社の就業規則によって、そういうことは一切休業してても 100% お支払いするよとか、そういうのになるとまた変わってきますので、そこら辺はいろいろ条件があります。
はい、ここは会社とよく相談してくださいというところになりそうですね。
そうですね、計画的に取っていただければいいかなと思います。
本当ですね。さあ、次回はですね、今度は企業側の注意すべきポイントというのを伺っていきたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。ありがとうございます。
経営や事業についての相談・サポートは富山県よろず支援拠点までどうぞ。詳しくは公式ホームページをご覧いただくか、電話 076-444-5605 076-444-5605 番までお問い合わせください。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井孝信でした。